ンターテックストリート、音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジェリストの山口紀一です。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music、YouTube でも聞けるようになってます。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。毎週月曜日更新でやっております。10分ちょっとのエンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて考えていくというテーマのプログラムです。今日もお付き合いください。一週間のご無沙汰でした。あんじょがあったですね。いやー、もう在宅ワーク万歳って感じで、先週ほとんど家で仕事してたんで、よかったなーって思いました。はい。そんな中、高輪ゲートウェイのゼロサイトっていうところで、ユーマっていうレーベルの、イベントがあって、そこに行ったらいろんな人に会えました。なんかすごく、感度の高い人たち集まる系のイベントだなと思いながら。で、ワンワンっていう中国人ユニット、ラボが、お手伝いしてるユニットもライブ初めて生で見たんですけど、すごい良かったですね。あと、高野博士くんね、ライブなんかも久しぶりに見れて、すごい楽しい時間でございました。あそこね、なんか仮設でなくなっちゃうみたいなんですけど、まあ、高輪ゲートウェイこれから開発進むみたいなんで、楽しみだなと思いました。僕の方は7月31日に、イベントやります。ミュージックレーンフェスティバルの魅力と未来を語る。ミュージックレーンフェスティバルのマップでトークイベントでもあり、ブッキングエージェント養成講座という、ブッキングエージェントを養成しようという、おそらく日本初の講座だと思うんですけど、これの開講記念トークセッションです。あ、見出しに日本初って入れればよかったな、ブッキングエージェント養成講座。今思いついた。で、ポイントとしては、このミュージックネンフェスティバルを始めた野田さんと僕と二人が、2026年の1月にあるミュージックネンフェスティバル、沖縄2026の、まあ、超早出しをするのと、アーティストのトッシュというアーティストに、来ていただいて、ミュージックネンですごい人脈広げたり、海外のエージェントと契約したりしてるんで、まあ、ミュージックネンフェスティバルへの期待とか、ブッキングエージェント養成講座についてね、意見をいただいたりしよう。思っております。質疑応答もちゃんと時間取って、1時間半ぐらいのイベントでやろうと思ってますので、7月31日夜8時からだったかな。エンターテックユニバーシティの PTX で申し込めます。無料のイベントです。ご都合つく方はぜひいらしてください。申し込んでもらえれば、アーカイブとかの情報もいくと思うんで、僕のツイッターでもわかると思うので、このイベント来てもらえると嬉しいと思います。それから、ノート書きました。山口ゼミが。誰でもプロ作曲家になれるを掲げた理由を説明しますっていうタイトルで、数年前から、山口ゼミかな、コライティングファームって、やる気さえあれば、どんな人でも、要するに才能がどうとか、センスがどうとか、DTM のスキルがどうとか、関係なく、プロの作曲家ってところまでは、入り口まではいけるなってことが分かったので、てかそういう仕組みになったんで、誰でもプロの作曲家になれる講座ですっていう風に書いたら、それに対してなんか SNS とかでなんだそれみたいな疑問を掲げてる人もいるみたいだったので、その真意というか、まあプロの作曲家をどう定義していて、なぜそれが誰でもっていう風に僕が言ってるのかっていうのを一回書いといた方がいいっていう風に、スタッフに言われましてですね、それを含めてできるだけそこにフォーカスして、山口ゼミコライティングファームとプロ作曲家っていうところで書いてみました。興味のある方は読んでいただければと思います。はい。ではニュースいきます。ソニーミュージックのニュースが2つまとめてお話したいんですけど、バンダイナムコに680億円出資、新 IP 創出に向けて戦略的提携を発表と。バンダイナムコホールディングスに680億円、約 2.5% の株を取得して、アニメ、ゲーム、音楽といった複数領域を横断した IP、知的財産を一緒に作り、世界のファンとのエンゲージメント強化を目的とする戦略的背景だなと。両者共同で IP を開発したり、プロモーション、ファンサービスなど、体験型エンタメを推進する予定と。これ素晴らしいですね。今、ソニーミュージックって実はもう、IP の会社っていうか、すごい端的に言うとアニメの会社なんですよね。で、クランチロールみたいなメディアを使って、そこがプラットフォームになって、プレイステーションももうプラットフォームって感じだと思うんですよね。で、そこに作られてきた IP を乗っけていく。そこに音楽も乗っかっていくんで、音楽事業も儲かりますけれど、なんか今もうコアの事業はアニメ、 IP 創出、開発、創出というのも開発って感じかな、の、会社になってるなってことを改めて思って、バンダイナムコさんっていうのはそこの、ニアリーな領域をちょっとテイストが違う形でやってるんで、この連携はすごくいいだろうなと。日本のコンテンツ産業を強くしていくっていう流れではすごくいいことなんじゃないかなというふうに思います。それからですね、ソニーホンダっていう、ソニーとホンダが EV、電気自動車の会社を作ったんですけど、EV の車内をアニメ空間にっていう記事が出てました。ソニーとホンダが共同出資するソニーホンダモビリティの川西社長は、EV の車内をアニメ空間にする構想を明かした。クランチロールとの連携イベントでは、アニメキャラクターを外装に描いた痛車、痛い車ね、を展示予定。川西氏は移動そのものをエンタメ体験に変える発想を強調し、社内にアニメコンテンツを取り込み、新たなモビリティ体験を創出しようとしている。まあ、ソニーホンダのすごくコアな価値をわかりやすく示してますよね。痛車にするよっていう。僕は2015年に書いた本で、10人に小さな発見を与えれば、1000万人が動き出すっていうね。このタイトルは僕がつけたわけじゃなくて、編集者の方がつけてくださったんですけど、ビジネスに役立つデジタルコンテンツの話っていうことで、音楽、ストリーミング、テレビ、そしてコネクティッドカーからロボットカーへっていう車のことを僕その時書いてるんですよね。で、その時まさにもう車の中はエンタメシアターになりますっていうことを書いていて、もうその時点では10年かかとは思ってなかったんですけど、まあ今、ソニーホンダっていうのが僕が2015年の本に書いたことを実現しようとしてくれてるんだなというふうに思って、ソニーはこの IP をいろんな形で回していく、広めていくっていうところに、事業のアイデンティティが移ってきていて、だからバンナムとも組むし、ホンダとも組むよっていうのは、すごく象徴的なことで、いいことだなと思います。ソニーミュージックますます勝っていきそうで、まあアイデンティティとしてミュージックって社名はなくさなそうですが、もういわゆるレコード会社とか音楽会社っていう範疇の会社ではないなってことも、改めて思ったところです。はい。ここから C ネットジャパンで噂のオープン AI 製ブラウザーは Chrome キラーになれるかっていうね。まあその検索のところが生成 AI に変わるっていうのは皆さんも、これは検索のところはもう音声でありテキストであり、もうチャット GPT 的なものになって、それが今 AI エージェントっていう言葉になってきてるなっていうのは、割と多くの方が感じてることかなと思うんですけど、まあそうなると、パソコンのブラウザーは、まあ、OpenAI のやつ便利そうだよねっていう。昔ね、Chrome のパソコン出てきた時に、Google がパソコン作るんだって言って、ちょっとびっくり話題になりましたけど、ね、今やもう OpenAI がブラウザー作ってっていうことになっていく。フィジカルまで作るとか。あるかもしれない。その時にパソコンで形が必要かってことは、ありますけど、まあなんか AI がどんどんこう身近なものになっていって、社会との窓になっていくっていうのも、まあ一つの象徴がね、Google が今独禁法で Chrome を手放さなきゃいけないって話があるんで、それを OpenAI が引き取るっていうことも予測で書いてあって、でもその場合 OpenAI の独禁法は大丈夫なのかとか、まあいろんなことを思いながらですが、面白い記事だなというふうに思います。それから、スポティファイが数十年前に亡くなった歌手の偽 AI 新曲を削除っていう C ネットジャパンの記事が出ました。まあ今実は音楽業界でこのストリーミング詐欺っていうのが大きなテーマになってます。詐欺の種類は何種類かあって、すごい真似をしてやるとか、なりすましみたいなのとか、曲が似てるだったり、これとかもまあ何ですか、そのなりすましの一種ですけど、そのアーティストの曲だよって言ってもう亡くなってるのに新曲を出すみたいな。いろんな形のテクノロジー活かした詐欺があるんですけど、まあ、これ対策していかないといけないねっていうことかなと思います。なんか今世界ではビートダップっていう会社がストリーミング詐欺撲滅のためのソリューション提供するし、ある種詐欺がないことを担保する第三者機関を作っていきましょう。その方が権利者の方も DSP の事業者の方もいいんじゃないですかみたいなことを言ってるんですよね。で、この間、ミュージックアライで、のセミナーで出てて面白かったんだけど、結局どういうふうに具体的なテクノロジーの話がなかったんで、僕がアンケートに話を聞きたいって言ったらメールいただいて、来週かな、ビートダップの方にどんなふうにやっているのかっていう、技術のところをヒアリングする機会があったので、その結果などまたこのポッドキャストで話せたらいいなというふうに思っています。はい。それからもう一つ、アメリカでステーブルコイン規制法がジーニアス法という名前でトランプ氏が署名したと。ただこれ規制法ってなってるんだけども、 暗号資産を使って日常の決済や総合手段に定着するためにドルと紐付けるステーブルコインをできるようにしますよっていうことなので、これでステーブルコインっていう形で暗号資産が社会に定着していく。その時にドルの国際的な地位を高めることをやるんだっていうことを言っているっていうのは非常に、まあまだね、このまま単純にはそういうことでっていうふうにまとまるとは思えないんですけど、もしかしたら5年後見た時にあの法律できたの節目だったなっていう話になる可能性はあるなというような、大きなところです。僕もあのステーブルコインっていう考え方自体はすごく正しいと思っていて、投機的な意味で暗号資産を使うんではなくて、利便性、電子通貨であることの利便性のところだけ取って、極端に値段が上がったり下がったりしないっていうところは、法定通貨と紐付けるっていうことで、利便性を活かしていくっていう考え方は、すごく今の時代に合ってると思うし、日本にもすごく合ってると思います。実はそのデジタルプラットフォーマー社さんっていうところと、コミュニティートークンっていうのをステーブルコインベースでやるっていうのを、音楽領域だったり、クリエイターのステーブルトークンみたいなことできないかっていうのを、もう2年以上かな、研究していて、今、実は東京都さんの、助成を得て開発も始まってるっていうようなことがあって、まあそれもあっていろんなヒアリングもしてるんですけど、なんかステーブルコインが広まっていくっていう流れはすごく、基本的にはいい流れだと思っていくので、注目していきたいなと思っています。ということで、今週も時間となりましたが、エンターテックストリート続けていこうと思いますので、また来週、この1週間、暑いみたいですね。今週は僕結構会食が入ってたり、ミーティングが入ってたりして、先週と違ってかなり外出が多くなってしまう。ちょっと夏バテしないように気をつけようって思っています。皆さん、くれぐれも体調に気をつけいただいて、夏を乗り切っていきましょう。もう7月も終わるね。それじゃあね、バイバイ、また来週お会いしましょう。